今ご紹介に預かりました慶応大学の杉山です。今日はですね、中京圏における電力事業への進出と福沢桃介ということで、お話をさせていただきたいと思います。で、福沢桃介についてはですね、皆さんも名前はご存知だと思いますけれども、研究自体は学術的な研究というのはほとんど、なくてですね、非常に、佐田薬がどうのこうのとかですね、そうしたですねエピソード的な話が、ほとんどを占めて、いるんですけれども、やはり福沢桃介はですね、電力業においては非常に大きな役割を果たしているわけですし、ちゃんと学術的な研究をしなければいけないというふうに思っております。で、今日は名古屋に関連してですね、福沢桃介の、その前後の、投資行動あるいは起業者としての活動についてですね、僕もまだ資料を全部読んでるわけではなくて、研究の途中なんですけれども、報告させていただきたいと思います。特に今回の中心はですね、名古屋電灯ということで、福沢桃介が電力業に対して、どういう関心を持つようになったのか、そして、名古屋に進出してですね、どういうふうにどんなことをしたのかということを中心に今お話ししたいと思います。で、福沢桃介はですね、この後の、福沢桃介の起業家としてのタイプ化というところにも関連してくるかもしれませんけれども、実業家なんですけれども、ビジョンは非常に大きいビジョンを持ってるんですけれども、経営という意味ではですね、自分が経営を行うという人ではないんですね。で、経営はほとんどですね、専門的な経営者に任せて、いきます。で、それは、いい人がついたということもありますけど、名古屋電灯も、そうですし、そうですけれども、桃介がここに関わる前にですね、北端で10年ぐらいにわたってですね、働いていた真面目なサラリーマン生活を送っていたということがですね、その時の、石炭取引を通じて知り合った人たちというのがかなり関わってくるわけですね。それは典型的なのは名古屋電灯の副社長をずっとやっていく下出民義というのがそれに当たりますし、名古屋電灯の改革をするときはですね、松永のもとにいた角田松隆というのを引っ張ってきて支配人にしたりしています。で、桃介はですね、全体的に見れば先ほどのから出ている城山三郎のですね、分類によれば戸様なんですけど、そのさらに戸様ということになります。で、今日の話の中でも出てきますけれども、名古屋の中心の名古屋財界の中心である土着派とはですね、かなり対立していって、近在派と言われる中ではですね、先ほど、橋口報告の中でも出てきました、滝系というのとはあまり近くはないんですけれども、近在派の中のですね、神野とか富田十助とか、そういうところとはですね、桃介の企業にかなり関連するようになってきます。で、まず最初に今日の話は目次ページ目に書いてありますけれども、それに沿って、で、それは福沢桃介のですね、表1にあります、年譜に沿って、お話をしていくことになります。で、まず、桃介の北端時代はこれでまた話もいろいろあるんですけれども、今日はですね、その話はしないで、どうして名古屋電灯株をですね、買うようになったのかということがまず最初の話になりますけど、これはある意味ではですね、非常に偶然の機会なんですね。で、その中ではやはり1907年のですね、戦後恐慌というのは非常に大きな意味を持っていたということが言えるわけです。で、それは一つはですね、桃介が、北端を辞めてですね、桃介が株取引で非常に有名なんですけど、桃介が株取引をやるというのは日清戦後と日露戦後しかなくて、 期間的にはですね、非常に短い期間に過ぎないんですけれども、その日露戦後のですね、株取引ではかなり資産を増やしていくわけですね。大体その、この取引でですね、10万ぐらいの元手でですね、最終的には300万ぐらいまで、儲けるということになります。で、この資金をいかに、有効的に使うかということになるんですけれども、ここでですね、この戦後恐慌を、契機にしてですね、やっぱり桃助はその株取引のある意味ではもう虚しさにですね、結構目覚めてしまうようになります。で、やはりこう自分の終生の事業として何をしなければいけないのかということを考えたときに、消去法でいくとですね、電力業と鉄道業であると。しかし鉄道業はですね、鉄道国有化が行われていますので、もうあまり可能性がないだろうということで、電力業に自分のやるべき道を見出していくことになるわけなんですね。で、しかしながらですね、最初の頃というのはまだ非常に経営者というよりもですね、投資家としての側面が非常に強いわけです。で、先ほど名古屋電灯株を購入するときというのが偶然の機会だということがありましたけれども、桃助がですね、名古屋電灯株を買うことになったそのきっかけというのがですね、やはり株取引で非常に有名だった鈴木久五郎というのがいるんですけれども、彼がですね、桃助は一方で非常に戦後恐慌の前に手締まいしてしまってですね、儲けたわけなんですけれども、鈴木久五郎はですね、非常に大きな痛手を被るわけですね。で、この時に名古屋電灯がですね、増資をすることになっていたわけなんですけれども、その増資のうちのですね、非常に大きな5000株をですね、鈴木久五郎が引き受けるという内約ができていたんですけれども、これが鈴木久五郎が非常に損失を被ったことで、株で損失を被ったことでですね、破談になってしまうわけです。で、それが浮いてしまってですね、その株をどうするかということが名古屋電灯で問題に大きな課題になってですね、その時に先ほどもちょっと出てきました、当時の三井銀行名古屋支店長のですね、矢田功ですね、これは慶応の卒業生で桃助の先輩になるんですけれども、それから下出民義で、これは北端時代に、下出というのは東海地方においてですね、愛知石炭商会というのをやっていて、特に尾張紡績、名古屋紡績にですね、石炭を、北端の粉炭をですね、納入していて、それで、財を成していく人なんですけれども、彼ら2人からですね、勧められて、株の購入を勧められて、買うことになるわけです。で、しかしこの時にですね、そんなに簡単に意外と買ったわけではなくてですね、かなり1年ぐらいにわたってですね、自分なりに研究をしていて、それで購入することになるわけなんですね。で、当時の名古屋電灯というのは10万株ぐらいですから、あまり株価のレジュメの図1にですね、電灯株、名古屋電灯株の推移というグラフがありますけれども、あまりこう市場で動いてない株なんですよね。で、これを買うなり、譲り受けるなりして集めていくんですけれども、ちょうど増資の時の新株をですね、買う、こう大きく買うと、すぐ目立ってしまうということでですね、価格は高いんですが、旧株をですね、下出に頼んで買い進めて、買い付けていくことになります。で、桃助の計算ですとですね、大体名古屋電灯の配当1割7分から8分ぐらいは出るだろうということで、名古屋電灯株を買うことになるんですけれども、別にその、名古屋に対してですね、すごい関心があったわけではなくて、こうしたそのかなり偶然的な、桃助が儲けて名古屋電灯株がですね、そこにあってと、そういうことで名古屋の方に進出していくことに なります。でこの時はまだ自分が木曽川のですね、まあ、水力発電が重要だということについては、まあ、それなりには考えてはいましたけれども、まあ、木曽川を開発しようとかですね、そんなにまあ強い希望というのはまだ持っていませんでした。でこうしてですね、名古屋電灯株を買って、購入するわけなんですけれども、まあ、この時はですね、先ほども橋口報告の中でも出てきたようにですね、名古屋電灯のほかに奥田正香を中心にですね、名古屋電力が作られて、こちらの方がかなり水力発電事業をやってますから強力な存在になるというようなことも、についての知識というのもそんなに強くなかったわけですね。で、まあ、桃助がですねこうして、名古屋電灯株を、買うわけですけれども、確かに桃助は日露戦後の株取引でですね非常に資産をなすわけなんですけど、それでもですね、いろんなところに投資していましたから、十分ではありませんでした。で、桃助の関連どういうところに投資していたかというのは大体そんなに小さい単位では買わなくてですね、非常に大きい単位で、買いますから、大体役員になっているんですけれども、それが表2にありますけれども、名古屋電灯株買う前というのはですね、日清紡績の社長もやっていますからね。でこれは日々の平左衛門に頼まれて雇われ社長みたいな、お金を出してと、そういう感じですけれども、とか、瀬戸鉱山とかですね、いろんな分野にこう儲かればどの産業でもそんなにこだわらないというんですけれども、だんだんですねそこ見てお分かりになると思いますけれども、電力ガスというところにですね、集約されて、いくことに、なります。で、資産はあったんですけれども、必ずしもですね、十分ではない。でこの頃すでに松永と一緒に、松永が主としてやっていました福伯電気軌道というのが福岡の方で、できていますから、そちらにも投資を資金をですね提供したりしていました。でここでですね足りなかったということで、何をしたかというと、従来から知っていた、よく知っていたんですけれども、岩崎久弥にですね、事業への講演を依頼します。でこの時に岩崎久弥がですね、ポケットマネーで、当時で言うと時価から計算するとですね、大体80万とか90万ぐらいの金額になるんですけれども、このポケットマネーを出してくれるわけですね。でそれで、桃助はですね4つの株を、どういう形になっているのかわからないんですけれども、いずれにしても久弥の出してくれた事業資金を使ってですね株を購入します。でそれが名古屋電灯、福伯電気軌道、それから九州電気、これも松永の関係になりますね。それから自分でやっていた日本ガスという、この4社です。でこうして岩崎久弥のですね、講演もあって、福沢桃助というのは、1909年の、6月末ではですね5400株ぐらいの名古屋電灯株を持ちます。でこれやっぱりかなり10万株ぐらいの中の、5400株ですから、かなり発言力も大きくなっていくわけですけど、別にこの時はそれほど、何かをやるということではないんですけれども、名古屋電灯の方でもですね、これを機にしてですね、桃助の資金調達力というのに期待をかけてですね、今まではその名古屋株式取引所だけに上場してたんですけれども、東京でもですね、名古屋電灯株を上場するようになります。でこうして桃助はですね、1910年には、 1万株近くまで買い増ししてですね、もう筆頭株主になって、常務取締役になります。でこの時はまあ社長不在ですから常務取締役が、トップということに、なるんですけれども、この時にですね、大きなことをするわけですね。それが、名古屋電灯にとってですね、これ今後の、名古屋電灯にとってかなり重要な問題になっていた、先ほども橋口報告のところで出てきていた、名古屋電力との合併を進めます。で、名古屋電灯は名古屋電力側ではですね、奥田のもとにいた、金松博と、これは岐阜の政治家ですけれども、彼が中心になって、そして福沢と交渉をしてですね、桃助は、もう非常にですね、この合併に対してですね、執念みたいな形で、この合併を促進することになるわけなんですね。でもこれ見てる限りですね、桃助はですね、むしろその名古屋電灯と名古屋電力、そして名古屋電力というのは奥田というのはですね、最初に名古屋電灯ができた時にですね、出資、奥田系の財界人というのは出資すると言いながらですね、途中で引き上げちゃうんですね。だから名古屋電灯内ではですね、奥田系に対するですね、反発が非常に強いわけなんですね。でそれが名古屋電力という今もありますけど八百津にですね、木曽川の八百津に、これ重要文化財になってますけれども、発電所あるんですけど、そこを作って、名古屋に電力供給しようということに、なってですね、ですから電灯内ではやっぱりその名古屋電力に対する反発ってものすごい強いんで、これをやっぱりまとめていくというのは大変なことだったんですけれども、桃助はですね、いろんな手段を使ってですね、なんとか合併にまで持っていきます。しかし桃助どうしてこんなに頑張ったかっていうと、おそらくですね、名古屋電灯株たくさん持っているわけなんですけれども、その競争が回避できなければですね、むしろ力とすれば名古屋電力の方が長期的にはですね、展望が大きいわけであって、桃助が持っている名古屋電灯株というのがですね、下がってしまうという可能性非常にあったんで、そういういわゆる投資家の観点からですね、なんとかしてこれをその競争を回避してですね、株価を防止、下落するのをですね、防ぎたかったんじゃないかというふうに思われるわけなんですね。でしかしその合併が終わった後はですね、彼自身は、名古屋電灯株式会社氏だと、経営に意思がなかったということで常務を辞任してしまいますけれども、それは僕はちょっと正しくないと思ってですね、もっと他に桃助は気があって、それは何かというとやっぱり政界への進出だったわけです。で実際にですね、1912年にはですね、千葉県から衆議院議員に出て、この時は県政擁護運動にですね、積極的に参加するわけなんですね。しかし積極的に参加したんですけれども、そして政友会からですね、尾崎幸雄なんかとともに、もうほとんど慶応のグループ、高順者のグループなんですけれども、それとともに、政友クラブというのを作ってですね、政友会を脱倒するわけなんですけれども、政友会の総務をやっていた松田正久というのにですね、君は全然政治が読めないと、政治家には向いていないというふうにかなり手厳しく言われてですね、自分でもやっぱり、読めないというのが分かってですね、もう政治家は、断念してしまうことになります。でその後ですね、それと相前後して、名古屋電灯の経営にですね、かなり、やる気が出てくるわけです。で、そういう機会が起きるのはですね、先ほどの橋口報告の中でも出てきましたけれども、稲江疑獄事件というのがあってですね、 まあ、それまで名古屋伝統の中の中心であった最初からいた三浦敬民とかですね、金松博とか、まあ、そういうまあ中心的な人が辞めざるを得ないわけですね。で特に名古屋電力と名古屋伝統の合併の後、株価をご覧いた、あるいは表3ですかね、ご覧いただいても分かりますけれども、名古屋伝統のですね、営業成績というのは特にまあ配当率見ていただければ分かりますけれども、1912年頃からですね、配当率がまあ落ちていく、そしてこれも配当準備金を入れてもですね、繰り入れをしてもまあこの、落ちていってしまうという状況になって、かなり執行部に対するですね、役員に対する批判が強くなったということがあるわけです。でそこで再びですね、桃助に、名古屋伝統側からですね、常務取締役への就任の、まあ、要請が、出てき、ました。でこれを機会にですね、桃助は名古屋伝統の、まあ、経営に関わっていくように、なります。でこの時に、まあ、実際サービスもあまり良くなかったんで、先ほどもちょっと触れましたけれども、まあ、松永安左衛門にやっていた、まあ、当時の九州伝統鉄道にいたですね、角田正隆というのをです、まあ、彼はもともと日面で、上海にいて、九州伝統鉄道に移ってきてという、まあ、そういう経歴で、これもまた慶応の出身なんですけれども、まあ、彼をですね、支配人として雇い入れてきて、経営改革を、徹底した経営改革を、まあ、行っていきます。でその後ですね、株価の動きをご覧いただいても分かると思いますけれども、次第に、まあ、桃助が社長に就任するのが1914年の12月ですけれども、まあ、そのあたりからですね、反転して次第に株価も経営改革の成果が出てきてですね、まあ、上がっていくということになります。じゃあですね、桃助は名古屋伝統の経営に関わるようになってですね、なったのには、まあ、それなりのやっぱり彼の事業観があってのことなんですね。で、まあ、桃助が水力発電について、まあ、木曽川はまあ、 ある意味では近くにあったというたまたまのことですけれども、水力発電についてですね、まあ、どういうふうに考えていたかというと、これはまた北端時代にですね、まあ、石炭の取引の売炭係の主任をやっていたという経験からも出てきているんですけれども、まあ、日本においてはですね、石炭資源というのは有限であると、こういうまあ有限の資源だからですね、非常にまあ効率的に使わないといけない。でむしろ日本の場合はですね、まあ、天与の資源として、まあ、水があると、それは気候的にもですね、タウであって、しかも山が急峻であってですね、まあ、水力発電に非常に向いている。で、こうしてですね、水力発電によって、水力を効率的に利用することによって、まあ、低廉で豊富な電力を提供できるんだと。で、それがですね、日本の産業化につながっていくんだと。まあ、こういうふうに考えたわけなんですね。で名古屋についてはですね、まあ、彼がまあ愛着があったかどうかはまあ別に、してですね、まあ、石炭との関連で言えば、まあ、石炭の産地はまあ、九州と北海道ですけれども、名古屋はですね、やっぱりそこから一番遠いと。で、ですから輸送コストもかかってですね、名古屋における石炭の価格というのはまあ相対的に高くなっている、わけですね。で、まあ、こういう意味でエネルギーには限界があってですね、ある意味ではその逆に名古屋こそがですね、こうした木曽川水系の開発が行われれば、まあ、水力発電のですね、効果、恩恵がですね、最も期待できる地域だと、まあ、こういうふうに考えたわけですね。でそこで、まあ、桃助の開発した水力発電がですね、電気、水力電気の供給が名古屋地域での産業化に経済発展につながっていけばよかったんですけど、なかなか名古屋側の側ではですね、まあ、どちらかというと、先ほどの出てきていました、まあ、名古屋の土着派というのは、まあ、サービス産業で、 松坂屋とかですね、あるいは銀行系とか、そういったあまり製造業にはですね、そんなに大きな投資はしてないと。ですから、いわゆる産業用動力のですね、電力を供給してもですね、まあ、需要はそんなに、まあ、実際には期待できなかったわけですね。でこうして、まあ、桃助名古屋電灯の、経営に関わっていくんですけれども、経営始めてからですね、やはり非常にもうこれはもう桃助が経営に関与する以前からのことだったわけですけれども、まあ、制約が出てきます。でそれは何かというとですね、名古屋電灯が名古屋市との間で結んでいた報奨契約なんですね。でこれはまあ道路電柱を建てないといけないということがあってですね、まあ道路の使用権とか、まあ、そういうものに、を名古屋市からまあ譲り受けないといけないわけですけど、まあ、利益のまあ 4% を最初は提供することになっているんですけれども、まあ、さまざまな名古屋電灯のこう活動にとってですね、まあ、制約があるわけです。でそれはまあ合併とかして企業規模を拡張するときにはですね、名古屋市議会の承認を得なければいけないとかですね、あるいは期間満了後にはですね、まあ、市営化の可能性もあるとか、でこういうですね、名古屋市との報奨契約の制約というのはやっぱり桃助がいくら名古屋電灯をですね、こう経営を軌道に乗せて拡大させてもですね、どっかでそういう問題が出てくる可能性があって、これがやっぱり桃助にとってはですね、解決しなければいけないという、まあ、大きな課題になるわけですね。そこで何をしたかというとですね、まあ、桃助は名古屋電灯のですね、経営のうち、まあ、最初は名古屋電灯というのは一般電灯だけでしたから、配電だけ行ってたんですけれども、まあ、次第に今発電にまで入って送電にまでこう関わってきていましたから、とにかくその部分、発電とですね、送電の部分を切り離してしまうということを考えた。で切り離してしまえばですね、名古屋電灯から切り離してしまえば、まあ、名古屋市との報奨契約による制約というのからある程度逃れていくことができるわけですね。そこでまあ何をしたかというとですね、名古屋電灯のこう1914年の末ですけれども、社長に就任した後はですね、まあ、発電所の建設をですね、まあ、継続的に行っていくということになります。で、この発電所の建設をまあ継続的に行っていくというのは、まあ、電力供給を増やすということもあるんですけれども、一つはですね、もう一つの大きな問題というのはやっぱり水利権を確保するのが非常に大きな問題で、まあ、水利権の許可を取るときにですね、まあ、それなりの資金的な裏付けと、それからまあ余剰で電力どうするかとかですね、かなりまあ綿密な企画を立てていかないと取り消しになってしまうわけで、まあ、桃助は一会社主義というので、まあ、基礎外開発は全部まあ自分でやりたいというふうにまあ考えていたわけですけれども、こうしたその水利権を確保するためにですね、発電所を継続して建設していかなければいけない。でそのためにはですね、かなり継続したやっぱり資金調達が必要であると同時に、まあ、余剰電力をですね、どういうふうに使うかということについてもですね、まあ、考えないといけないということがありました。でこうして、まずですね、まあ、基礎電気製鉄というのを1918年に、設立してですね、まあ、発電部門を分離していくことになります。でこの発電部門を分離するということは、名古屋電灯をですね、元の配電会社にしていくということをまあ意味している、わけですね。でそれからさらにですね、ちょうど、まあ、こういう発電部門に力を入れることになったのは、ちょうど、まあ、大戦ブームの末期の方になりますけれども、まあ、1917-18年頃からですね、石炭価格が非常にまあ高騰してですね、 まあ、相対的に水力発電が非常にまあ有利になったということがまあ大きいと思うんですね。でそこでどんどん水力発電、発電所の建設の方に今向かっていきます。でこうして発電部門を分離する。でしかしながらですね、先ほどもちょっと触れましたけど、名古屋の製造業はあまり発展しなくてですね、産業用動力をそんなに、産業用の電力をですね、供給してもですね、需要先が十分にないということがあって、逆に同じ頃、石炭火力が中心であったですね、京阪地方ですね。ですからここは電力価格が相対的にも水力に比べれば高かったわけですね。でこうしたその京阪を、地方をへの電力供給のためにですね、大阪送電というのを、設立することになりました。でこの大阪送電はですね、基礎電気製鉄の後の基礎電気工業というのと、京阪電気鉄道なんですが、折半で出資して作られた会社なんですけれども、この京阪の社長というのはですね、岡崎邦介といって、ちょうどこの岡崎はですね、福沢が桃介が政治家時代にですね、もともと声優会で、声優クラブを作ってですね、県政擁護運動にこう、やっていく時の仲間なんですね、ずっと。で、よく知ってるということも、その背景にはありました。でこうしてですね、送電会社を作って、今度はもう送電部門も、名古屋電灯から切り離してしまうと。そして、さらに最後にはですね、こうした名古屋電灯から切り離した、発電部門と送電部門をですね、統合して、大同電力というものを作っていくということになります。で最後にですね、それじゃあその後はどうなっていく。一方でそういう発電部門はですね、大同電力を作ったことによって、名古屋市とのですね、からのこう制約から逃れる、解放されることになったわけですけれども、本体の名古屋電灯はじゃあどういうふうにしたかというとですね、表4というのが名古屋電灯の主要株主、の表なんですけれども、もうこの段階です。これ名古屋電灯の最後の営業報告書です。でもこの段階ですとですね、法人株主がかなり中心になっていますけど、その法人株主も、保険会社とか個人の名前もありますけど、これはほとんど桃介のですね、個人的な友人とか知人とかからなっていて。名古屋電灯のですね、この時は桃介大体 6.4%、 もちろん筆頭株主ですけれども、圧倒的な株を持って、いるわけです。で、名古屋電灯の経営に携わった時はですね、桃介は非常にやる気が十分にあったわけで、桃介の経営方針というのはもう株主本位の、方針でですね、高株価高配当というのが基本になっているわけですね。で、桃介はですね、いろいろ偶然が重なりましたけれども、名古屋電灯をですね、こう地方のですね、地方の一企業から全国的なですね、レベルの企業にまでこう成長させたんだと、そうした自負はですね、非常に強いわけなんですね。しかしそれに対してですね、名古屋側はどうかというと、いろいろ言ってますけれども、名古屋は私を入れないとかですね、私を毛嫌いするとか、ちょっとこれを言うことはちょっと、品がないので〇〇〇と言いますけれども、〇〇〇の小さいとかですね、いろいろその名古屋についてですね、名古屋財界についていろいろ言っています。で、こういう名古屋財界に対して、結構愛想を尽かしてくるわけですね。特にリスクを犯さないで、自分たちがリスクを犯さないでですね、電力の供給だけのを受けてですね、利益だけを享受していると。そういう非常にですね、 名古屋財界に対してものすごい反発をして、この中心になっているのがですね、いわゆるまあ旧来のまあ土着派と言われるような人たちで、まあ九日会と言われる、特に名古屋の市内はですね、県政会がまあ強いところで、桃助はまあ政友会ですから、まあ政治的な対立もこうあったわけですね。でこういうような中でですね、まあ桃助は名古屋伝統をある意味で言うと実質的にですね、まあ解体して結局はまあ解散させてしまうわけなんですね。それをまあどういうふうに考えたかというとですね、まあ自分はですね、やっぱり名古屋の産業発展のためにこう低廉で豊富な電力を供給してあげたのにですね、そうしたことに対してまあ意味がないし、まあ、それに対して非常に名古屋財界からもですね、反発をまあ受けているということで、特にまあ名古屋市議会をめぐってですね、まあ、市長選をめぐって非常にまあ政治的な、まあ、こういうこと言ったらどうか分かんないんですけど、名古屋市とかですね、愛知県会とかですね、ものすごい政治的な対立が、もう愛知県市なんか見てもそうですけども、ものすごいドロドロした、ところでですね、足の引っ張り合いとかですね、汚職とか禁欲とか、まあ、そういうのがまあ割とよく出てくるところなんですけれども、まあ、そうしたですね、中で、まあ、1921年にはですね、まあ、市会議員選挙で、まあ、それまでまあ桃助派のが市長だったんですけれども、まあ、県政会がですね、市議会選挙で、まあ、勝ってしまうということがありました。でこれを機会にですね、何をしたかというと、桃助は奈良県にあった関西水力電気というのを、まあ、株数は100株しか持ってないんですけれども、そして資本金は450万円ぐらい、それに対してですね、名古屋電灯っていうのは4800万ぐらいですから、10倍ぐらいのですね規模があるんですけれども、何をしたかというとですね、関西水力電気に名古屋電灯を合併させてしまうんですね。でだから存続会社は、関西水力電気というのになります。でこうしたですね、関西水力電気というのはですね、すぐま関西電気というのに名前を変えて、さらにですその中でですね、まあ、桃助中心だったんですけれども、もう松永にですね、実質的な権利をこう譲ってしまうわけですね。でこうしてですね、まあ、桃助は大東電力で独立していったと。で残った名古屋電灯をどうしたかというと、松永のですね、今度は九州電灯鉄道に合併させて東方電力にしてしまうわけですね。だから、まあ、ある意味でですね、自分が基盤にしていた名古屋電灯を最終的にはですね、もう解散させてしまうことになるわけです。でこれが、まあ、ある意味では桃助の性格からすればですね、まあ、非常にはある意味では自然な、こういうふうにまあ向きになってですね、まあ、本人自体は自分は変説回論主義だと、回論変説主義だというふうに言いますけれども、結構まあ気まぐれなところもあるんですけれども、まあ、こうしてですね、ある意味ではこう自分の、木曽川の水力発電という夢を実現しながら、まあ、自分に対してですね、受け入れなかった名古屋に対しては、まあ、こういう形でですね、実質的な伝統、名古屋伝統をですね、ある意味では潰してしまうということになります。まあ、こういうタイプのですね、企業家というのは非常に、まあ、桃助ある意味では得意なのかもしれないですけれども、まあちょっともうこういう企業家を、まあ、経営者と呼んでいいのかどうかというのはですね、やっぱりちょっと、かなり疑問があるところです。すいません、ちょっと長くなってしまって、私の報告は以上です。